本日の聖書箇所はフィリピ人への手紙2章1節から11節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の351ページです。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。それではクリスマスギフトと題し、クリス先生からメッセージをいただきます。
昔聞いたことのある、あるお話から入りたいと思います。つい最近クリスチャンになったばかりの若い一人の男性が、非常に経験豊かな牧師のところに行きました。会いに行きました。その牧師はもうすでに引退をして、第一線からは退いていた方なんですけれども、でも本当に神様のためにたくさんのその教会を回り、世界中から呼ばれるぐらいの大メッセンジャーであり、またメッセージだけじゃなくて、その方の生き方を通してたくさんの人が影響を受けた牧師だと言われています。この青年は自分もイエス様を信じてクリスチャンになって、これからどんなふうに生きればいいのか、どういうふうな生き方をすることが神様に喜ばれるクリスチャンなのか知りたい、この偉大な牧師から学びたいと思って会いに行ったんですね。彼はもういきなりその老牧師に聞きました。先生、教えてください。クリスチャンにとって一番大切なことは何ですか？彼はそう聞きながら、もうすでに頭の中にはいくつかの答えのチョイスはあったんです。これらのうち何が返ってくるだろうな。彼が考えていたのは力、パワーですね。神の力が宿って奇跡的なことができるようになることだ。あるいは言葉において人を説得するような、そういうメッセージが伝道ができるようなクリスチャンになることだ。あるいは笑顔の、見た目のその笑顔が素晴らしい、輝くような笑顔を持つことだ。それを見て多くの人が神の愛を知るだ。その3つのうちのどれかなと思っていたんです。そして静かに牧師の答えを待ちました。老牧師はぽつりと答えました。謙遜です。謙遜？若者は一瞬自分の耳を疑ったかと思いました。え？なんて言ったの今。最近の言葉だったらマジ？あ ありえねえそれはって思ったみたいです。それでもう一回聞いてみたそうです。先生、謙遜もいいかもしれませんけど、もっと何かあるでしょう。彼はもっとエキサイティングな、自分もワクワクするような、自分がこう大きくなるような、そういうものを聞きたかった、体験したかったんでしょうね。先生、何か違うものないんですか。大切なことですよ。本当にクリスチャンとして僕成長したいんですよ。教えてくださいって言ったら、牧師がまた言った。謙遜だ、謙遜しかないって言ったそうです。その若者はその時には全く意味がわからなかったそうです。何を言ってるんだこの牧師は。なぜ意味がわからないかというと、謙遜ということのイメージが彼の中ではとても弱、ただ弱々しくて貧しい感じで引っ込んで人の中に隠れているような、そして日本人的な、私はそんなことできませんっていうような、そういうタイプのイメージしかなくて、とてもじゃないけどキリストの力とか神の愛とか、そういったものを世界に述べ伝えられるようなものは感じられなかった。それで彼は意味がわからない、何なんだこの先生はと非常にフラストレートしながら家に帰ったと、そういう話を聞きました。この話を初めてある牧師から聞いたのは、私が牧師になった頃ですね。もう20年近く前になりますけれども、私もその話を聞いた時に、謙遜かと思ってですね、意味が分からなかったですね。やっぱりね、もっと力とか分かりやすいこと私も求めていました。でも年とともに自分が謙遜になりましたとは決して言えないものですけれども、こういうことなのかなっていうことを聖書を通して知らせていただきました。神様から。特にその謙遜、何が本当の謙遜なのか、特に私クリスチャンが神様から、イエス・キリストから学ぶべき謙遜とはどういったものなのか、それが聖書の中で多分一番はっきりと分かるであろう箇所、それを今日皆さんと一緒に開いています。このピリピへの手紙はパウロが書きました。パウロがこの手紙を書いた場所は牢屋の中です。ローマで彼は捕まったんですね。イエス・キリストのことを人々に述べ伝えていたから、そのパウロが邪魔だと思った。たくさんの人がイエス様のことを信じて始めて、各地に教会が生まれ始めていたその時期、このままこのクリスチャンたちを放っておくと危ないぞ、危険な勢力になるぞと感じたローマの政府はパウロを捕まえました。そして牢屋にぶち込みました。でもパウロはそれで負けなかった。牢屋の中から愛するピリピの教会の人たちにこの手紙を書いた。この手紙は喜びの手紙とも言われています。なぜならばこの手紙の中に、私は喜びます、本当に喜んでいますという joy、 喜び、また rejoice という言葉が何回も何回も出てくるんです。なぜ一体牢屋の中に入っている人が、しかも神様を伝える正しいことをしているのに苦しめられている人が喜ぶことができたのか、それは本当に彼が神の愛と人への愛に満たされていたからです。この愛が彼から溢れ出て流れ出て書いたこの手紙の中で一つの大きなテーマがあります。それは、皆さん謙遜になりましょうっていうテーマだったんです。謙遜、なぜか、それはこのピリピの教会の中に、クリスチャンである人たちの間に、謙遜とは全く正反対の自己中心な姿がたくさん見られて、プライドが、自分のプライドが捨てられなくて、相手を批判したり、教会が分裂しそうになったりという問題が、すでに皆さん、教会が始まってまだほんの数年しか経っていない時に、その問題が起こっていたから、パウロは書かなくちゃいけなかった。皆さんどう思われるでしょうか。この時代に教会の中にあった問題と、今日私たちのこの世界で また教会の中でも起こる問題は同じであるということです。とどのつまり、なぜ問題が起こるのか、それは社会のせいではありません。ガバメントのせいではありません。私のせいです。あなたのって言ったら失礼になりますけども、たまにしか来ない牧師が何言ってんだって言われたら申し訳ないですけども、私たちの中にある自己中心、プライド、神と人の前に決して自分を低くすることができない、この自我がある限り2000年前も今も同じです。だから今日のこのフィリピの手紙にある謙遜を学びなさいという手紙、言葉は本当に今生きている私の心を貫く剣のようなものであると私は信じています。ぜひご一緒に心を開いて、イエス・キリストの中に見られる謙遜を学びたいと思うんですね。さて、パウロはこのように言いました。3節もう一度読みます。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさいと言っています。この言葉の中に謙遜っていう言葉ははっきりは書いてませんが、でも意味からするとこれは謙遜ですね。へりくだりなさい、 Humble yourself、 低くなりなさい。もしパウロの言葉が今読んだところまでストップしたならば、こういうことなら誰でも言えることだと思いませんか。謙遜っていうのは人間の世界の中で美しい美徳、 virtue ですね。謙遜なんて教会に行かなくても学ぶことはできますよね。どこかで聞きながら私たちは育ってきたんです。特に日本人というのは海外に行くと、あなた日本人ですか、日本の方は謙遜ですよねってなぜかしら言われます。ただ頭をペコペコ下げてるだけなのに心の中では全然謙遜じゃないのに謙遜な国民だって。そこまでは誰でも知っている、謙遜になりましょうよお互いにって言える。でもそれが起こっていない。なぜか、なぜだと思いますか。それは誠の謙遜の基準がないんです、この世界に。ここにたった10人の人しかいなかったとしても、多分何が謙遜だと思いますかっていう議論を始めたら、みんなそれぞれ違った意見やイメージを持ってると思うんですね。これが謙遜だ、いやこうすることがハンブルだ。だからパウロは私たちの目をこのお方に向けさせようとしている。それは謙遜とはキリストイエスのうちに見られるものです。ここから学びなさいって言ってるんです。私の聖書ではキリストイエスのうちにもって見られ、書いてありますが、これは非常に間違った訳し方です。本当のギリシャ語を訳すと、キリストイエスの中にこそ、キリストイエスの中にだけ見られます、そこを見なさいと言いたかったようです。本当は人間には基準が必要です。どこかにみんなの目が集中するセンターが、スタンダードが必要です。それがなければ教会も絶対に一致することはできません。牧師に基準を合わせたら、遅かれ早かれその教会は変な方向に行くでしょう。どんなに素晴らしい人が皆さんのそばにいても、人に中心を基準を置いたら、やがてうまくいかなくなる。イエス・キリストです。ではイエス・キリストの謙遜とは一体どういうものなんでしょうか。3つのイエス様の謙遜の姿を見たいと思います。1つ目、それはイエス・キリストは本当に謙遜な方だったから、ご自分が持っていた当然の権利を捨てたということです。権利を捨てた。ある目的のためには自分の権利や特権を捨てることのできる、この謙遜。そしてそこには自由があります。今違う箇所なんですけども、ピリピ人の手紙今開いていらっしゃいますが、その次のコロサイ人への手紙をちょっと開いてみてください。 コロサイ人の一章です。だから今の箇所からほんの3ページ後のところですね。コロサイ人の手紙一章15節から17節、こういう言葉が書いてあります。巫女はイエス・キリストですね。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。ここにはっきりと、巫女イエス・キリストは神ご自身であると書かれています。もう一度さっきのピリピに戻りますが、キリストは神の見姿で現れる方って6節に書いてありました。神の見姿、英語だとフォーム、形っていう言葉が使われていますが、これもまた元々の言語だと、ただ単にそれは目に見える形だけではなくて、目に見えない性質、ここに皆さんの目の前に何かがモヤモヤしてて、でも目には見えないんですが、何かの性質がうごめいているとします。それが見えないから見える形になった。それがイエス・キリストは性質としては神ご自身であるが、人間の目に見える形になった方ですっていう、そういうお方だった、聖書は語っています。三位一体という神学がありますが、これをこのイラストレーションを使うと、それは違うんじゃないの、それはそうは言えないよっていうこともよく言われるんですが、でもごめんなさい、これは今日のポイントを明らかにするために話をさせてください。三位一体とはまるで水と気体と氷、全部性質は同じなんだけども、目に見える形においては違う。だからこの世界でも、物質的な世界でもそういうことはあるんだ、起こってるんだっていうこと、そのことを私受け入れるときに、イエス・キリストは私の目に見えない神ご自身の性質がいっぱいに詰まった目に見えるお方であるということは、私たち信仰によって受け入れることができると思うんです。イエスは神ご自身です。人間ではない。ということは、イエス様は神ご自身ならば一体どんな特権を持っていたでしょうか。今日のお話だけでは、この時間だけでは話すことができない、言葉で言い表すことのできない神の性質、特権を持っておられました。もし、本当にビッグイフですけど、じゃあもしイエス様がこういう方だったらどうします。俺は神なんだよ、神であることを捨てられないよって言ったら、つまり神としての特権を捨てられないという方だったならば、この世界に何が起こっていたか。まず分かることは、そもそもイエス様は人間にはならなかったでしょうね。そんなアホらしい話がありますか。永遠から永遠まで生きていて、宇宙をも作った方が人間のこの肉体という限りある姿になりたいはずがない。そんな失礼なインサルティングな話はない。もしイエス様が神としての特権を捨てられなかったら、それでもまあなんとか人間として救い主になろうと思ってくれたとしても、赤ちゃんとしては生まれなかったと思いませんか。赤ちゃんって一番弱い姿ですよ。人から守られなければ生きていけない、そんな弱い姿を取るはずがない。もしイエス様が特権を捨てられなかったとしたならば、一体なんで自分から貧しい人のそばに行ったでしょうか。罪人の友達になったでしょうか。病気を持っている人とか、遊女、売春婦を招いて、酒税人とか、どうでもいいような、当時、勉強が全く教育のないような人たちを12人ぐらい集めて、弟子にしたりとかしたでしょうか。もしイエス様が神としての特権を捨てなかったら、 十字架で死ぬことを選ばれたでしょうか。いえ、自分の特権を使って、俺は神の子だ、俺をこのように捕まえて十字架に苦しめる奴らを罰すると言って、天から天使の軍勢を呼んで、ものすごい攻撃を、波状攻撃を仕掛けたと思うんですね。それがイエス様の持ってる権利ですよ、本当は。で、こういうふうに私たちも自分の権利を主張することはないでしょうか、この世界で。アメリカに来て本当にいろんな経験を私もさせていただきましたけども、はあ、この国は権利を主張する国だな、自分の権利主張を自分でしなかったらやっていけないなって何度思ったことでしょうか。私が住んでる家のすぐ隣に大学生の男の子が10人ぐらい住んでるんですけども、週末になると大パーティーです。明け方3時ぐらいまでものすごいどんちゃん騒ぎするわけですね。初めは私も我慢してました。私もクリスチャンだし牧師だから、そんな権利を使って、ね、彼らをマネージメントに訴えたり警察に電話したりとかしない、許そうと思ったんです。祈って、奇跡を祈って、ある日急にあのパーティーをやめてくれたら神様の栄光だなと思って祈ってたんです。でもやめない。日曜日の夜に眠らせてくれないのは私は非常に厳しいわけですね。それである日、ついに夜中2時ぐらいでしたね、その週末も、警察呼びました。警察が来て、あっという間にパーティーは解散し、それから二度とパーティーをしなくなったんです。これが特権というものか、権利か。そうか、俺はこれぐらいのことをしていい権利あったんだ。だって金払ってるもん、この家にってね。全ての住民が平和に静かに暮らす権利はあったんだと思って、私は正直その時に嬉しかったですね。ほっとしましたね。だけど私たちの救い主は当然の権利を捨てられたんです。全て自分を守る権利は捨てられた。そして人々から鞭で打たれて、頭に釘のような茨の冠を差し込まれても、イエス様は権利を捨て続けた。謙遜だったから。そんなことできないと思います、私は。自分は、皆さんどうですか。できない。私たちができないから、まず神の御子がしてくださった。そして私たちを自分の権利や特権を主張して、お互いを傷つけながら生きていく人間をその罪から救い出してくださったわけです。二つ目のこと、イエス・キリストは当然の権利を主張するどころか捨てられただけではなくて、二つ目に使えるものとなられました。しもべになった。人間のサーバントになられました。マタイの福音書の20章でイエス様はこのようなことを言われました。マタイの20章の25節からお読みします。ごめんなさい、26節からお読みします。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。仕えなさい。本当に神様のために用いられたいならば、人の前に立とうとしないで、みんな俺についてこいって、カリスマのあるような力のあるようなリーダーになろうとするのをやめて、一番後ろに行きなさい。人の見えないところで使いなさい。人々のニーズを知ったならば、誰から褒められなくてもいいから、それを忠実にしなさい、使いなさいって言われた。言うのは簡単ですよね。言うのは簡単ですけど、私たちもそれは素晴らしいことを知ってますけど、一体誰がどこでそれを知っているか。まずイエス様がしてくださいました。イエス様は口先だけの人ではない。イエス様はとことんまで仕えられた。その姿は最後の晩餐で最高の姿を見られました。 ヨハネの15章で書いてあります。イエス・キリストは弟子たちを愛し尽くされたので、その愛の極みまで極限まで行かれたので、すっと立ち上がり、手ぬぐいをタオルを腰に巻き、そしてたらいに水を入れて弟子たちの前にひざまずかれた。弟子たちは驚きました。主よ、何をされるんですか。私はお前たちの足を洗うのだ。ペテロは言いました。主よ、そんなことあなたがしてはなりません。ペテロっていつも正しいことを言う人でしたね。正しいこと、正論を。じゃあお前がやればいいじゃんって思いません、皆さん。ペテロお前が洗えばいいじゃないって。その夜、弟子たちの中で一人としてお互いの足が汚いことに気がつかなかったんですよ。誰も使いたくなかったんです、他の人に。イエス様がすでに使いなさい、しもべになりなさいって教えてくださったのに、誰も聞いてなかった、覚えてなかった。だからイエス様は実際にその姿を見せた、見せても気がつかなかった。きれい事は言いますけど、主よ、してはなりませんって、じゃあ私がしましょうと言わなかったんですね、ペテロは。むしろイエス様が、私がお前の汚い足を洗わなければ何の関係もなくなるよって言われたら、じゃあ洗ってください、足だけじゃなく体もって、わけのわかんないこと言うわけですよ。どこまで愚かなんだ、ペテロは。そして私たちは、私クリスチャンになって聖書読んでいたら自分がいい人になると思っていました。もっと自分の考え方が変わるだろうと思って楽しみにしていました。もっと世界が広く見えてくるだろうと思っていました。全部自分のためでした。でも心の底では権利を捨てたり大事なものを捨てて使えようとは思わなかった。結局クリスチャンとして生きるとは、イエス、使えられた、私に使えてくださったイエスの姿のように生きることであるのに、私は、そして私たちはペテロのように頭に知識を詰め込んで、どういう言葉を語れば、何を知ればクリスチャンらしく見えるのか、そして知っていることを生きないで、おいしいところばっかり吸い取って頭でっかちになり、人に使えさせて自分のニーズを満たしてもらいたい、そういう人生を歩み続けてるんじゃないか。先日ついに天に召されたネルソン・マンデラ氏、たくさんの素晴らしい言葉を残されたようです。一つの言葉が私の心に突き刺さりました。こういう言葉でした。本当のリーダーというのは羊飼いのようである。彼は羊の前に行くのではない、いつも羊の群れの後ろに行き、そして羊を守る牧羊犬を前に行かせたり、羊たちの中で一番リーダーシップのある羊を見つけて、その羊に群れを導かせる。本当のリーダーは羊に仕え、羊を守り、命がけで彼らを養い、そしてまるで羊たちは自分だけで移動して動いているかのように思わせながら、後ろからリードするのであると言ったんです。と思いました。後ろからリードする、イエス様はどんなリーダーですか。多くの人から見たら、イエスなんて情けない、結局十字架で死んだ、みすぼらしい姿をさらけ出した、あんなやつが救い主であるはずがない、あんなやつはリーダーではないという、この世界の中で私にとってイエス様は誠のリーダーです。私のような汚いものの足を洗ってくれた、口先だけではない命をかけて生き様を示し、血を流して私をリードしてくださった誠のリーダー、そのイエス様の使える姿の中に私たちは謙遜を学びます。三つ目のこと、最後のポイントは、イエス様はご自分が当然持ってよかった神の子としての権利を捨て、そして私たちのようなものに仕えてくださっただけではなくて、ご自分の謙遜な姿をもう一つ 従うということによって示されました。オビディエンス。いや、聖書がもっと言ってるのはオビディエンスという言葉も使ってますけども、たくさんの箇所でギリシャ語にでは英語のサブミッションにあたる言葉が使われているそうです。サブミッション、これはプロレスが好きな田辺君なら一番よく知ってる言葉だと思いますけども、相手のその首をこう締めたりとかしてですね、完全にその相手の動きを封じる技はサブミッションと言いますね。相手が動けなくなる、その相手はもう全くサレンダー、自分の意思を自分を責めている人に委ねなければいけなくなる、自分の意思を任せる、その方のものになるっていうこと。そこまでイエス様は従われた。誰に？もちろん天の父なる神様です。私たち人間は思うんですが、ある程度自分の目的があるときには謙遜ぶることはできると思います。謙遜な人間のように見せることができると思うんですよね。私たちを大事にしてくれている人間関係の中でですね、それは友達付き合いであったり、会社であったり、学生ならばその友達学友の間であったり、近所の人との付き合いであったり、謙遜ぶるっていう言い方をして本当に失礼します。強い言い方でごめんなさい。でも本当の謙遜であるかどうかはだんだんバレていくわけですよね。いつバレるかというと、最終的に私たちが自分の心を委ねる、謙遜に従おうと思って付き合っている相手がどこまで要求するのかによって、私たちの服従がすぐにバレてきます。自分の願いにかなっている間は、ね、ちょうどいいところまでは相手に合わせているように生きることはできると思いますね。それが悪いとかっていう、そういう話じゃないですよ。私だってそうですから、限界があります。もうイエス・キリストはどこまで天の父に従ったのか、ビートアップされるところまでか、頭に茨の冠を刺されるところまでか。いいえ、今日の箇所ではっきり書いてあります。キリストは人としての性質を持って現れ、人としての性質というのはこの体、肉体を持って現れという意味です。肉体というのは弱いものです。本当は肉体を持たない、永遠から永遠まで生きている無限である方であったのに、肉体を持つことによって有限になりました。そして自分を卑しくし、低くして死にまで従った。イエス・キリストは死んでくださった。しかもって書いてありますね。実に十字架の死にまで従った。なぜここ2回も死について言ってるのか。それは十字架で死ぬってことが普通の死に方とはまた別の意味があったからです。十字架にかけられて死んだ人はこの世の中で最悪の、呪われた、もう絶対に救いようのない人だと信じられていました。神からももう見捨てられた人、それが十字架刑です。クルシフィクションです。イエス・キリストは十字架で死ぬところまでご自分を神様に、天の父に委ねられた、従われた、サブミットされた。なぜなのか、目的があるはずです。そこまでするからには、私たちも自分自身をコントロールしたり、他の人に合わせたり、謙遜に振る舞うときにはやっぱり目的があると思います。時にはその相手との関係を保つためであったり、家族を守るためであったり、自分の権利を主張するためには謙遜に振る舞わないといけない時がある。イエス様の目的は何だったのか。それはただ一つ、私たちを救うためでしょう。それ以外ないんです。今さら格好をつける必要のない方です。神の御子なんですから。でも私たちを救うためにはこれしかなかった。天の父が用意された、計画された十字架という最もむごい死に方、最も呪われた汚い死に方で死ぬしか、私たちの罪をあがなう、それを許して、そして私たちをの罪を許しただけじゃなくて清くして、私たちを神の子としてくださる道はなかった。その目的のためにイエス様は最後の最後の最後まで従われました。従った。 第一ペテロの2章の20節読みます。聞いてください。第一ペテロの2章の20節、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。このためです。このためにイエス様はすべての苦しみを受けることを良しとされ、究極の十字架の死にご自分を従わせました。天の父様に従われました。クリスマスギフト、皆さん今年何かお友達や家族にお願いしてる、これがもらえたらいいなと思ってるプレゼントありますか？神様に密かに お祈りしてるクリスマスギフトありますか？どんなものか知りませんけれども、そして子どもたちもクリスマスの時期は本当に楽しみにしてますけれども、でも私たちがもし今自分が本当に欲しいと思っているもの、あるいは必要だと感じているものを全て手に入れたとしても、このギフトに勝るものはない。それはイエス・キリストです。イエス・キリストご自身です。さっき子どもたちにもお話ししたように、イエス様が私たちの心の中に住んでくださったら、もうこの世のものは全て虚しくなります。でもイエス様がちゃんと入ってなかったら、私たちはあれが必要だ、これが必要だ、自分の権利も主張しなくてはいけない、自分を守らなきゃいけない、家族も守らなきゃいけない、権利を捨てるなんて無理だ、そんなのおかしい話だ、当然のようにこれまでと同じ生き方をすることでしょう。何度も言いますが、私たちにこの世での人間としての権利が与えられることは、それは必要なことだし正しいことだと思います。でもじゃあどこまでなのか。当たり前のように皆さんお一人お一人が自分の権利を主張し続けるならば、じゃあどこに一致は生まれるのか、どこに愛が生まれるのか、どこに許し合いや譲り合いが起こってくるのか、私には分かりません。どこかで私たちはそれをやめて、イエス・キリストの歩まれた道を心を決めて、一歩ずつ半歩ずつかもしれないけど従い始める必要があるんじゃないでしょうか。イエス・キリストはある時弟子たちに向かって言いました。もし誰でも私に従ってきたいと思うなら、気をつけて聞きましょうね。この御言葉はこの後にイエス様が言ったことが厳しすぎるので、多くの人たちが閉じてしまう、見たくない、聞きたくない御言葉です。でもイエス様が最初に言ったのは、もしあなたが私についていきたいならって言ってるんですよ。最初にイエス様と一緒に生きていきたいなら、イエス様と愛し合って神様の家に住んで愛の人生をあなたが歩みたいのならばと条件を出されました。それは自分を捨て、自分の十字架を背負って、日々背負って、そして私に従ってきなさいって言われたんです。自分を捨てっていうことは分かりませんって言って、私はもうずっとそう言って文句言ってきました。意味分かんない、見えない、自分を捨てるってことは、よ捨て人になれってことか、そんなの無理だ、勝手な答えを出してその御言葉に従わないで生きてきたんですが、今回のこのピリピの御言葉を見せられたら分かっちゃいますね。それはイエス様のように自分の権利を当たり前のように主張しないで捨て、 神にあなたの人生を任せて、自分で守らなきゃいけないと思わないで、イエスのように父に全権利を委ねてお任せして、自分の意思を持って一つ一つ捨てていって軽くなりなさい。自分で自分を守ることは本当に重苦しくなることです。自分を捨てて、自我を捨てて、プライドなんかもういりません。教会の中で、そして会社の中でも、この世の中でも、皆さんの周りに同じ神様を信じる人がいなくても、それでもあなた一人でもいいじゃないですか。こんなに愛されてるんだから、イエス様というギフトが、こんな謙遜な方があなたや私の前にひざまずいて足を洗ってくれたんですよ。どう思いますか。足を洗うためにどれだけイエス様はご自分を捨てられたのか。十字架にかかるために、本当は天の軍勢を呼ぶこともできたのに呼ばずに、打たれ続けたお方の謙遜を見ようではありませんか。それを知ったら私たちは何を主張したいのか。今もなお少しずつでいいから、時には思いっきりでいいから、私たちを縛ってきた、一致を教会から奪ってきた、愛を家族の中から取り去ってきた、自己中心の思いを、プライドを、自我を捨てて、自分自身を十字架につけてイエス・キリストに従うこと、これは実はギフトです。私たちが頑張ってやらなきゃいけないことじゃなくて、こういう生き方をするチョイスが、神の御子が来てくださったことによって与えられたんですよ。皆さん、御子が来なかったらこんなチョイスなかったんですよ、人間に。これは本当に美しいこと、優しいこと、麗しいこと、栄光に満ちた生き方です。誠の謙遜を求めてイエス様に従っていきたいと思います。お祈りしましょう。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神は、だから天の父なる神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。天の父様、イエス様、聖霊様、ありがとうございます。クリスマスのギフト、私たちは自分で得ることができなかったこの救い、罪の許し、永遠の命、イエス・キリストにある清さ、義、神の子供と呼んでくださる新しい私たちのアイデンティティ、その他天に蓄えられているすべての祝福を感謝します。私たちには何もお返しするものがありません。でも、いえ、だからこそイエス・キリストは主であると告白します。これは誰にでもできます。子供から大人までイエス・キリストは主であると告白し、天の父なる神様の皆が崇められますように。どうぞ助けてください。私たちが地上で生かされている間に、少しでもイエス様の謙遜を私たちの中に与えてください。謙遜で満ちた一人一人であり、謙遜な愛があふれ流れる教会としてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。